読書三昧週刊三冊、山田電機のご協力を得てお送りできます。中央区北一条西八丁目 SCB お隣、山田電機テックランド札幌本店3階の書籍コーナーはじめ、札幌月山店、清田店、ニュー函館本店、テックランド旭川店、読書三昧週刊三冊コーナー作ってくださってます。今日も三冊。まずはどれからいくか。適な治む、これからいくか。適当の適に草冠、ナッパのな、それに収入の収、治む、これで適なと読みます。適な治む、この人はどういう人かというと、まあ、作家で哲学者 で早稲田出て出版社勤務を経て著作活動という。今までのは、私は読んでないですね。愚民文明の暴走とか、バカを直すだとか、まあ主にどうもしようがねえなバカばっかりでっていうようなものが多くて、1975年生まれで、1944年の生まれの私がこのバカばっかりでって文体読むと、お前なんぼのもんだってつい言いたくはなるんだけど、バカがほぼ当たっているんで、そういう意味ではあんまり小バカにして読まずに済む。ただね、一人に対して3つも4つもって、これは確か週刊誌に載っていたのかな、このシリーズは。そうだと思いますね。タイトルが現代日本バカ図鑑。週刊誌が何だったかな、忘れちゃったな。あと週刊誌の、あ、週刊文春だ。今週のバカとか、そういうシリーズで。もう一つでいいかな、切れ味はと思うんですが、それをこう何回もやってるっていう人物も 2,3 人いるんですよ。まあ何回やったってなかなかこのバカは書ききれないだろうなっていう中には、小泉純一郎とかね、鳩山もそうですね。私も鳩山さんは本当にもう困ったもんだなと思ってますもん。いや、あったもんだな、あれは。手つけられないもんね、あのバカ。誰も止められないでしょ、あんなもの。だから、かなり、そうだよね、っていうところはあります。確かに、ここに出てくる顔ぶれだよな、っていうのはありますね。石原慎太郎から始まって、小沢一郎、東国原。これなんかも本当にそうですよ。その通りだな、橋本徹。これもそうで、本人だけその気になっちゃってるけど、いまだにそういう意味では、あの、大事なとこ呼ばれないでしょ、深夜番組ちょこっと出てるぐらいで。それはそうなんですよ。かつてサングラスかけて、あの、バカ面で偉そうなこと言ってた、あれの時と違うんです、時代が。いっぺんそれじゃ困るっていう場所柄にいて、その後もう一回、いわゆるテレビバカになってみようかっていうのは、どっかでテレビをバカにしてますよ。テレビが作るものがね、そんなに利口でなくたって、鼻からテレビバカにしてる人間がテレビ出るのは間違いですから、基本的に。まあ、そう言いながら、私ラジオバカにしたことが一度もないですからね。なぜかっていうと、ラジオは私の宝庫だったから、自分がいたい場所でもあったけれども、そんなことよりも貧乏でも戦後であろうが新中国がいようが、忘れさせてくれる瞬間がラジオでしたから、そういう時代があったのです。私ぐらいの年代の人間だったら、そうだよなってわかるはずです。紅白歌合戦だってラジオのもんだったんですよ。あの時のを想像するのと、それから今歌手が出てきて静かにっていう、この中継がうまかったんですよ、イントロの間。これなんかも NHK にはそういう意味では和芸の伝達の師がいっぱいいました。そういう人たちや朗読、あるいは連続放送劇、こういうところに、だって進撃の人のアルバイトはみんなラジオのお芝居だったんだから、そこへ持ってきて、それ後に大御所になった滝沢治なんかが銭形平次やってたわけですからね。あれはあった少年期は赤戸鈴之助ですよ。愛と勇気に心を踊る夢と希望の少年剣士、少年画報連載、竹内綱石原作、穂積仁太郎脚色並びに構成、連続放送劇赤戸鈴之助っていうの忘れないんですよ、こういうことで。さっき食べた卵は何個か忘れてるんですけど、まあそういうわけで現代日本バカ図鑑、的にはその、あの、悪くはありません。まあ確かに週刊誌の切れ味だなっていう、週刊誌の切れ味ってどういうもんかって言ったら、時々ありませんか、髪の薄いのを持っててペッと指切っちゃう、切り傷ですぐ治るんだけど瞬間痛いって、あの程度です。そこが本の厚みと週刊誌の切れ味の違いなんですよ。だからこればっかりやってると、彼はそっから以上の出力を持たなくなるでしょうね。余計なことですが、読み手としてはそこ心配です。なぜかというと、バカ見る目はあるから。だとしたら、バカ見る目があるんだから、書く際がどうするんだということですよ。見る目があって、で書く仕事をやっていたら、書く際は見る際を確実に、あるいは確実だけじゃなくて魅力的に構成し、同時に表現できるっていう際がなかったら、見るのはただ見るだけ、バカをバカって言うだけではダメなんですね。 バカをバカだっていうその芸がなきゃ、これね写真もあるから非常に楽な読み物です。文藝春秋から出て1300円プラス税だから、まあ、1300円こんなもんでしょうね。同じ人物が3つ4つはちょっといらねえな。むしろスパーンと一っきりの方が切れ味がいいというところがどうやら分かってない。でこれね、文春も分かってない。文藝春秋はいいんですよ。週刊誌でバカって言ったら前にもバカ1があったよね、バカ2があるよねっていうよりは、どっちのバカを比べてバカの切れ味のいい方を一つ取った方がいいんです。一刀の元に切った方が切れ味がよくって後味もいいんですよ。ここが作り手も分かってない。書き手はいいんですよ、週刊誌の連載だから。これは作り手がまずい。作り手と書き手っていうのはね、同じ度合いで特にバカって言い切るんだったら優れてないとダメ。あの利口なやつを切るのは簡単なんです。持ち上げればいいんだから。バカ切るのが難しいんです。バカ切ってこその知性ですから。だからやけにバカを罵倒するのはバカを切ってることにはならないです。なぜか罵倒で済んでしまったら罵倒してるやつがバカなんだから、これは間違いない。なぜかというと罵倒しかできないんだから。バカだねあいつは、本当にバカだね、これじゃダメなんですね。だからバーって言ってバカを連発するのは俺がバカだよって言ってる証なんです。でそれが監督も分かっていて役者も分かっていたのが例の寅さんです。だからバカだねお前は、バカだねっていう、だから切れ味いいんですよ。あれバカに理屈つけないでしょ。せいぜい寅さんが人をバカって言うときに、バカ顔見たって分かるよ、バカの顔してるもんお前って言うんだから。これ落語にある手法です。つまり落語はこれくらい日本語に正しいんですよ。これ一つ覚えておいてください。誰かをバカって言うときにはバカに理屈をつけない。だってバカにバカって言ってどこが悪いんだよ。バカバカって言うやつはそう言ってる方がバカなんだよ、うん、そうだなって言ってるのが本当に正しいバカですから。あるいはバカの罵倒の仕方です。バカの罵倒に理屈をつけちゃいけません。小気味よく切らなくちゃいけません。切るときにはその時のバカは絶対に生くら刀ではダメです。持ち方をちょっと間違ったら自分をずんだんばらりと切ってしまいそうな勢いで切らないとバカを切ることはできませんから。バカ切り難しいんだよ。でバカ切るだけ切ったらダムに行こう。これですね、いるんですよファンが。この DVD がついてるんですよ、ダムの写真空撮。今はドローンがあっていい時代になったな。今まで見られなかったもん、あの雲海の上に出ている城なんてね。あれ私があの、まあ、日高っていう今芸名はそうなんですが、本当は普通の鷹だったんですよ。まあ滑り納めですかね。そんな芸で、これはねダムの写真です。だから何がいいのって言うけど、もうこんなものただ見るしかないでしょ。本体2000円、写真集です、見どころいっぱいありますって言ったって、これ学研がこういうの大好きな人がいる。とにかくあのダムの放流あるでしょ、あれだけ見に行く人がいるんですよ。あのとうとうたるあの水がダーッと落ちる様、日本には指折りのもうこの指でこことこことこって、そういうのはダム好きは見落とさないんですよ。あれを見てて、あれなんかの滝が大好きっていうのもそうで、あるんですね、あの水のカーッと落ちる様を見るっていう、これがそうなんですよ。だからやったらダムファンっているじゃないですか。あそこでもあったここでもあったって結構いるんですって。だけどいきなり家族に行ったってこれ行きませんよ、とかお母さんにね、ダム好きなんだけどさ行ってきてもいい、ダムでこうですよ。で何でもないけどすぐからダムなものはダムみたいな。怪我したの？つけときなさい。何を？メンソレーダムみたいな。いいんだ笑われなくても、一人でやってくんだ。コツコツやってるうちに長生きするから。とにかく。じゃあ何ですよ、皆さんはなんとかダムって名前挙げられる？何々ダム何々ダム言える？ノートルダムバカ誰か本当に。なんなんだこれ。バカの飲み会か今日は。しかし本当に人間は好きですよね、あの落ちる水が滝でも。なんだろうあのワクワク感爽快感で。ダムの水はそうだけど、本当にあの放流するときに水がうわーっと雲のように湧いてドーッと落ちるじゃないですか、あの爽快感。いやあれは何も例えようがないな。いや私はまだあのダムの上の方で泳いでた、父親は小魚だった時代、はい。まあ母親もそうなんですよ。母親はね魚の割に和食は嫌いで、うん私洋食よって言ってましたからね。 こういう時にまあまあ笑い取るとがっかりするんですよね。スカクラった方がありがたいんですけど、星はつけません。最後、原節子の真実。はい、石井妙子が書いた新潮社からです。未公開の写真がいっぱいあるという、これは第15回新潮ドキュメント賞の受賞作であります。1600円プラスで。原節子さんは何者だったのか、何故突然この人は辞めたか、猛烈に頭に強くあります。私のデビューの年の昭和37年、この人は最後の映画を撮ってそれっきり姿消したんです。で、実は戦時中のね、進駐軍の中でもマッカーサー、あるいはマッカーサーのすぐ下の部下の愛人だったとか、いろんなよからぬ噂がいっぱい出た人なんです。そうじゃなく一生生き切った原節子は何者という評伝です、これ。まあ星は 4.5 をつけておきましょう。こういう人もいたのです。詳しいことは言います、前お呼びになってください。だから仰天するような内容はありません。はい、交換言われていたことなんかもただの噂話に過ぎないというところで終わってます。